שהוא השור. אומר אותו צוגי מיוני, ככרדימס, סנשו סמפי צ'דס. מתי דן שהוא השור לו ניצ'ו סנסץ קרה? כונו כותו קרה, תנו מיקוניבה, צ'יג'ונו אוני תתוארו כותונה דגימס. הווה, その下火たちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず、一万タラントの影のある下火が王のところに連れてこったので、その主人は彼に、自分も、妻子も、持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこの下火は、主人の前にひれ伏して、どうか、ご猶予ください。そうすれば全部お払いいたします。と言った。しもべの主人は、かわいそうに思って、彼を許し、借金の免除をしてやった。ところが、そのしもべは出てくと、同じしもべ仲間で、彼から100デナリの彼のあるものに、その人を捕まえ、首を絞めて、借金の返せ、と言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すから、と言って頼んだ。しかし、彼は承知せず、連れて行って、借金の返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは、ことの成り行きを見て、非常に悲しみ、その一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけていった。悪い奴だ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部許してやったので、のだ。私がお前を憐れんだやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金の全部返すまで、彼を国人に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、手の私の父もあなた方にこのようになさるのですと。また同じくマタイでの25章、まあ別の例え話ですけども、内容的非常に似てます。25章の19節から。さて、よほど経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと生産をした。すると、5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い、忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントのものも来て言った。ご主人様、私は二タラント預かれましたが、ご覧ください。さらに二タラントも受けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い、忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが、一タラント預かっていたものも来て言った。ご主人様、まかないところから刈り取り、知らさないところから集まるひどい方だ。と分かっていました。私は怖くなり、出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあ、どうぞ。これがあなたのものです。ところが、主人は彼に答えて言った。悪いな巻物のしもべだ。私が巻かないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていた。というのか。だったら、お前は、 その私の金を金庫に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを中タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っている者は与えられて豊かになり、持たない者は持っている者までも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外に暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて激しくするのですと。またルカ伝収録書の21節、一節だけちょっと読みます。135ページです。主人は彼を呼んでいった。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を書いておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。まあ、あなたの会計報告を出しなさい。もう彼をさせておくわけにはいけないからだと。まあ、主なる神は人間一人一人にそれぞれに落ちた賜物をお与えになりました。そして主なる神はそれをどのように使ったか一人一人に尋ねられるのです。したがって人間は誰でもその賜物をいかに用いたかに落ちて裁かれるのです。その賜物が大きか小さいかが問題なのではない。その賜物を用いていかに忠実に歩んだかが問題なんです。まあ、主は全てをご存知であられます。ヒブル書の4章の中3節に次のように書かれています。393ページです。ヒブル書4章の中3節、作られたもので神の前で隠れおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですと書かれています。まあ、裁き主は結局主ご自身であると、コリント第一の手紙の4章に書かれています。コリント第一の手紙の4章の4節と5節を読みいたします。294ページになります。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各地に対する称賛が届くのですとあります。まあ、聖書は主がすべての裁きをイエス様に授けられたとはっきり書かれています。ヨハネでの5章22節と27節にこの事実について次のように書かれています。166ページです。ヨハネ伝5章の22節、また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。27節、また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。まあ、将来の裁き主とは十字架の上で 犠牲になり、救いの代価を支払われたイエス様です。まあ、このような理由から、ヨハネは神の子が燃える炎のような目を持っていると、黙示録2章、18節、23節に書いたのであります。イエス様は人の心の奥底までも探り知るお方です。隠そうと思ってもできません。パウロは、イエス様に出会ってから、やっぱり清い主を恐れを持つものとなったのです。彼の願いは清い利用者の保つことでした。確かにパウロも弱さを持っていたんですけど、主の裁きを恐るようなことはなかったのです。テモテ第2の手紙の4章の8節に次のように彼は告白したのであります。喜びと確信に満ちた言葉で382ページです。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。まあ、イエス様を信ずることとイエス様の現れを慕っていることとは違います。多くの人で私はイエス様を信じてますと言うでしょう。けど私はイエス様のこと大好きですと言える人は少ないなのではないでしょうか。パウロは主の前に出ることが許されていることを心から喜んでいたのです。けど我々の場合は一体どうなのでしょうか。イエス様を信じ受け入れた人はもう安全です。裁かれません。けども主は信ずる者を持ちようと望んでおられ、あふれるばかりの祝福を与えようと望んでおられます。大切なのはヨハネの言ったように主の光のうちを歩むことです。主よ、導いてください。清めてください。あなた様の皆だけが私を通して明らかになるようにという態度を取ることであります。